こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。南米大陸には日系人の方々が多く住んでおられます。中でもその数が最も多いブラジルは日本とは親戚のような国だと言われています。その南米大陸を女ばかり4人が車2台に乗り3ヶ月半駆け巡りました。南米8カ国を北から南へ32,000キロ、冒険ドライブ。さあ、どこで何を見、何を体験したのでしょうか。皆様もご一緒にお出かけください。朗読は長岡恵理子さんです。
いよいよジープに乗り込み、所有地巡りだ。小高い丘の上に丸田んぼが立っている。地球が丸く見える丘である。いずれは団吉おじさまの住む家を建てる予定地だとか。道なき道を走れるジープが羨ましい。緑の生い茂るあたりには必ずオアシスか湖、川がある。所有地内には36の湖があるが、牛を飼うにも農場を作るにも、乾季のことを考えると、やはり人工湖が必要なのだ。田上さんと会長は、干上がった人工湖を見ながら、真剣な口調で討論している。と、森林地帯に近い草むらから、小動物が飛び出し、ジープの前を横切る。キツネだ。エンジンを切り、車から飛び降りた田上さんが小銃を構え、キツネを狙う。キーンという銃声がシジマを破る。団吉おじさまも38口径のピストルを何発か撃つ。だが、逃げた狐は、見かけぬ女どもがいるわい、という顔つきで、こちらを眺めている。銃の名人の田上さんが打ち損じたほどだから、よっぽどついていた狐に違いない。やがて、蚊がブンブンうなっているジャングルに踏み入る。薄暗く、静けさが不気味なほど。川幅50メートルもあるだろうか。茶色の濁流がゆったりと流れている。ピストルを撃ってみたいと、うずうずしていたところだ。団吉おじさまにダダをこねてお願いすると、ここなら大丈夫だろうと言って、川に向かって撃たせてもらう。これも初体験だ。緊張と興奮が全身にみなぎる。手を押さえてもらい、引き金を引く。キーン！ という金属音とショックで、どこに命中したのかもわからない。森ちゃんなどは、川向こうを狙ったはずなのに、意外に飛ばないのね、と、たわごと言っている。すぐ足元の川底に打っていたのに、これでは、護身用にピストルを持っていたとしても、役に立つわけがない。大草原に落ちる夕日に向かってジープを走らせた。ギンギンギラギラ夕日が沈む。と、誰からともなく口ずさみ、やがて大合唱となった。ランプの火のちらつくロッジに戻ったら、もう6時を回っていた。セスナ機が定員オーバーのため、ジープ組で荷物を運んでくれた財津さんが、やっとロッジに着いたところだった。ジープの運転手は、この辺りの地理には詳しいはずなのに、迷ったということだから、だだっ広い草原は、実に恐ろしいところだ。夕食後は、待望のワニ狩り。虫に刺されないように、登山用のヤッケを積み込み、残骨にはスパッツをつけて、完全装備で出かける。ジープで、オリノコ川支流の川岸まで行き、そこからエンジン付きの船に乗り込む。夜になると、ワニどもは川岸におとなしく仮眠しているのだという。ライトを川岸に向かって照らすと、ピカッと赤い二つの目が光る。それを目標に船を近づける。ワニはじっとして動かない。ここでピストルをキューンと撃つ。命中したが、暗闇で、しかも茶色の水。木の枝などがあって、どうしても見つからない。逃したワニは大きいよ。と諦めて、次は生け捕りにすることにした。木の枝にナイロン糸をくくりつけ、輪にしたものをワニの首に引っ掛けて引っ張ると、首を締め付けるという仕掛け。恐ろしい歯で噛まれないようにして、生け捕りにする方法である。この方法で約1メートルのワニを生け捕りにした。首を絞められ、キーキーと鳴く声が哀れである。もっと大きいワニを生け捕りにして、とエスカレートする。ところが、エンジンの故障で、船がどんどん流れに乗って流されていく。これではワニ狩りどころではない。ワニの餌食になってしまうかもしれない。夜はおとなしいワニも、明るくなったら逆の立場になるかもしれない。貝を利用して、やっと川岸にたどり着いたときは、これで命拾いをした。胸をなで下ろす島、満天の星と三日月がひとしお美しい。
ロッジに戻り、今日一日の楽しかった出来事を語り、ギターを弾き鳴らしての団らんは、夜の更けるのも忘れるほどだった。だが、鬼の森ちゃんは、どうしても、草原の日の出を撮影したいという。この暑さの中で寝不足は大敵である。名残惜しいがパーティーを切り上げ、ベッドに入った。ロッジに戻り、今日一日の楽しかった出来事を語り、ギターを弾き鳴らしての団らんは、夜の更けるのも忘れるほどだった。だが、鬼の森ちゃんは、どうしても 草原の日の出を撮影したいという。この暑さの中で寝不足は大敵である。名残惜しいが、パーティーを切り上げ、ベッドに入った。窓には網戸が張ってあるが、蚊とか小さな虫が遠慮なく網の目をくぐって入ってくる。疲れているが、なかなか寝つかれない。ごそごそ起き出し、網の目の開いたところへビニールテープを貼り付けたり、虫よけの薬を吹きつけたりして、やっとうとうと。 日の出は6時過ぎと言っていたのに、4時半に起こされる。まだ外は真っ暗闇。眠い目をこすり、恨めしく思い、ぼんやり待っているが、出発の声がかからない。車の調子が悪かったとかで、ロッジを出たのが5時20分。予定より遅れたために、人任せではダメだと見た団吉おじさまは、自らハンドルを握る。撮影には、あの丘が一番、と常々考えていた場所まで、どうしても私たちを連れて行きたいらしい。東の方向を横目で見ながら、飛ばすこと飛ばすこと。道なき道を走るので、車はぴょんぴょん。私たちは悲鳴の上げ通し。やっと目的地にたどり着き、三脚をセットして日の出を無事撮影する。36もあるという湖の一つを訪ね、水鳥を撮影することになった。早朝だと、サギ、ツル、カモ、ペリカンなど、色とりどりの鳥たちがいると言っていたが、すでに日は昇り、その数は少なくなっていた。湿地帯で撮影機材を担いで歩く姿は、いかにも、探検隊を思わせ、一人でに胸がワクワクしてくる。寝不足と暑さでぐったりしたグラちゃんとタイガちゃんは、車の中で待っているという。タフな団吉おじさま、森ちゃん、それに野じ馬を自任するブーちゃんは、湖のそばにあったボロ船に乗って、探検に出かけた。湖の上に出ると、陸では感じなかったが、さざ波が立つほどの風が吹いている。ワニがいるはずだ、とおっしゃる団吉おじさま。カメラを構える森ちゃん。だが、湖面をじっと見つめても、ワニは姿を現してくれない。団吉おじさまと私は一生懸命貝を使って漕ぐのだが、風に流され思うように船は走ってくれない。とうとう諦めて岸に上がる。出発した地点からだいぶ離れたところだった。 暗い時間が経っていただろうか。待っていた連中は帰りが遅いので心配しているところだった。走れども走れども、果てることのない大草原である。所有地を回るのに3日間はかかるという。お弁当を持参で来ているのに、お昼が過ぎても食べさせてもらえない。団吉おじさまが口癖のように、食べられるときは、牛のようにばっちり食べておかねばいけない。1日2日食べられないときだってある。そして、すべて自分の手で何でもやれなければ、大草原で生きていくことはできない。と言っていたことを思い出す。お腹すかしのタイガちゃんは一番応えているに違いない。いつもなら、お昼にしましょうよとわめいているはずなのに、じっと我慢しているのがわかる。オアシスを見つけ、やっと昼食。昨夜の残り物の肉と缶詰類である。団吉おじさまの言葉が身にしみる。午後は乗馬に打ち興じたり、川でピラニア釣りを楽しむ。ディズニーの映画などで見たピラニアは、人が川に入った途端食い尽くすというシーンだったが、川べりで丸裸の子供がざんぶりと川の水を浴びている風景を見た。私たちが20センチばかりのピラニアを釣った川である。ピラニアは血の匂いを嗅ぐと集まってきて、人間も食べてしまうのだという。なるほど。その歯は分厚いノコギリのようである。白身の魚肉で食べられると聞いたが、残念ながら帰りのセスナ機が迎えに来る時間だった。団吉おじさまの夢は、勤勉で研究熱心な田之上さんという人がいるからこそ、実現に一歩一歩近づいていると言えるだろう。もちろん、団吉おじさまの情熱と苦楽を共にしようとする、その人間的な魅力を忘れることはできないが。マラリアと戦い、現地人に慕われ、開拓者精神で生きる田之上夫妻が、私たちに生きる力強さと尊さを教えてくれた。わずか2日間だったが、貴重な体験と、楽しい思い出となった。
森博子さん、小倉信子さん、田村京子さん、大賀愛子さん、この女ばかり4人が車2台で南米8カ国の冒険ドライブに出かけました。さあ、どこで何が起こるのか。女ばかり南米大陸を行く。次のエピソードどうぞお楽しみに。ところでこの番組のテーマ曲は、日本でもおなじみのコーヒールンバですが、今日は挿入曲を2曲お届けしました。太陽への道と、そしてカラスは愛の歌という曲です。どちらも演奏は、ラテンアメリカではよく知られています、ロス・ラティーノスというグループの演奏です。なお、いつもこの時間の朗読を担当してくださっています、長岡恵里子さんの長男の方がご結婚なさいます。おめでとうございます。それでは来月も、 女ばかり南米大陸行こう。どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。